誰も二人の主人に金使えることはできない。二人の主人に使えることはできない。私たちの主人とは一体誰でありましょうか。私たちは大抵自分が自分の主人でありたい、また自分の人生の主人公であっていたい、自分の主人であり、自分が自分の主人でありたい、そう思ってはいないでしょうか。私たちは独立する、自立するということが人として大切なことだと、そう考えていることはないでしょうか。自立して生きることが人生にとってとても大事なことだとして生きています。私たちは誰にも支配されないで生き、自主独立して生きることが大切であると、そう思ってはいないでしょうか。大人になって自分で働いて、お金を得て、親の経済的な援助をもらわないようになったら、自分で自立した、自分で自立して、自分その時自分が一人前になったかのような気になっています。しかしそのように自立独立しているはずなのに、自分の力で生活しているはずなのに、しかし自分の心はいつでも動揺する、不安がある、そしてまたいつでも疲れている。自分が今仕事を失えば生きていけないのではないか、また一度仕事を失ってキャリアにブランクができれば社会から使えないものとして思われるのではないか、社会から他人から評価されなくなれば自分の立場ももう危うくなるのではないか、社会や、また他者から不必要という反抗をされれば自分はもはや生きてはいけないのではないか。私たちは、そのように社会の目やったり他人の目に簡単に揺れ動かされる、動揺させられるのであります。自分の将来を考えると、見つめると不安になるので、今の自分の生活を良くするために、また維持するために必死で働く、そのような自分というのは本当の意味で自由でありましょうか。それは本当の意味で独立していると言えるでありましょうか。ありのままの自分で生きることということが、こんなにも世で受けているのは、世に生きる私たちが自分の思うままに誰にも影響されないで生きることなどできない、そういうふうに考えているからではないでしょうか。今できてはいないからではないでしょうか。そのように考えますと、私たちは自分自身を自分の力で完璧に独立させてあげることのできないものであるということがわかるのであります。言葉を変えて言えば、自分が自分を支配している、導いている一番良き主人であるというふうに思っていても、その主人である自分は他人の意見や社会の目などを気にして、また経済的な事柄についても自分では完璧に保障することができない。頼りのない主人、自分は頼りのない主人なんだということを言えるであると言えるでありましょう。で、そのように私たちは自分の力では自立できないと、そういうふうな、それをまず認めたとき、私たちは自分を自立させてくれる本当の主人をそこから探し始めるのであります。イエス様は本日そのような私たちに二人の主人を提示されています。それは父なる神様と富、この二つであります。二人というか二つというか。で、ここでマタイによる福音書、今日のところ6章の24節で使われている、使えるという言葉、これは 召使いがその主人に仕える時に使われる言葉であります。イエス様の生きた時代には奴隷がおりました。奴隷は自分の意思で主人を選ぶというよりは自分を買った人が自動的に主人になるということでありました。つまり私たちは主人を探しているというふうに先ほど言いましたけれども、普通はしもべの方から主人を選ぶということはありませんから、私たちも神様か富にあえて今から主人になって選んでなっていただくということではないのであります。イエス様が24節で神様と富とに仕えることはできないとおっしゃられているということは、すでにその二人が主人になっている、主人であるということをこれ示しています。考えてみれば確かに神様は、ご自分の子イエス様の命を犠牲にされて罪の奴隷状態であった、罪に買い取られていた罪の奴隷状態であった私たちを罪から買い取りご自分のものとしてくださった。そして神様が私たちの主人となってくださったということが聖書に書かれていることであります。つまり私たちが神様を選んだのではなくて神様が私たちを選んでくださったということです。神様は私たちの、私のあなたの主人となるということを決心してくださって、そのようにしてくださったのであります。それ神様になってくださったということは受け止められると思います。しかし一方、富はどうでありましょうか。富が、富というとお金というふうに言うと思いますが、富が、財産が、宝が、富が罪の奴隷状態から私たちを解放してくれたということは、聖書には書かれていない、書かれていません。しかし解放ということを考えると、富はある程度自分のことを解放してくれる存在であるということは、確かであることである。ある程度の富、お金があれば経済的な不安から解き放たれて自由に生きることができると私たちは考えることがあります。莫大な富があればもう働くということから解放される。そしてそうであるならば自分の好きなことをありのままにすることができると私たちは考えていないでしょうか。富が自分を苦しみから解放してくれるものだとして、その富に頼り切ったとき、富は、お金は、私たちの主人となっているのであります。先ほど言ったように富が私たちを選ぶということはありません。なぜならば富は人格的な存在ではないからです。富は話もしませんし、お金は話もしませんし、情けもありませんし、愛もありません。富が主人となったとすれば、それは私たちが富を、主人、従うべき人ものとして認めて勝手に使い始めている時というふうに言えるでありましょう。突然、大きなお金が入ってきたらお金に感謝するという人もいます。お金で何かを成し遂げたらそのお金に感謝する人がいます。お金持ちになる方法という類の本がよくたくさんありますけれども、そういう類の本にはお金に感謝することが大事であるということが書いています。そのために効果を磨くであったり、なんかそういうようなことを書いている本もあります。そうすればお金が感謝に応えて自分のもとにまた戻ってくるというようなことをそこでは言われています。それらの真偽はどうでもいいことですけれども、それはお金自体が感謝の対象となっているということは、お金のことを勝手にそれは人格を持っているもの、あるいは自分に恵みを与えてくれる、素晴らしきものとして扱っているということが、見て取ることができます。そのように実は富とは自分が主人に仕立て上げた、人が勝手に主人に仕立て上げたというものに過ぎないのであります。ですからイエス様が今日、二人の主人を提示されましたが、富という主人はもともといたのではなくて、富は人が勝手に作り上げた主人であると私たちは考えた方が良いでありましょう。その二人の主人に 同時に使えることはできないということをイエス様は今日24節のところで語られておられます。二人に使えるのならば、もし使えたのならば、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を疎んじる、まあ、つまり軽んじることになるんだということが書かれています。富を主人とするならば富を愛し神様を憎むようになる、富に親しめば神様を軽んじるようになるということ、ここに書かれているので、ここで言われている疎んじる、まあ、軽んじるという言葉は、これは頼らないという意味であると言っている人もいます。そうすると、まあ、富を主人にすると、まあ、富の方に頼り切ってもう神様には頼らなくなるということであります。でここで愛するという言葉も出てきています。この言葉もある人はこれを心にかけるということであると言っています。そうすると、まあ、富に心をかければ神様にはもう心をかけなくなる。逆を言えば、まあ、神様に心をかけていれば富には心をかけない。神様に頼るときは富には頼らないということになります。イエス様の言葉を裏、イエス様の言葉の裏を取るとですね、神様も富にも、まあ、同じように心をかけるということと、神様にも富にも二つに頼るということは、どっちも両方に頼る、心をかけるということはもうできないということがここで言われているのです。確かに神様と富に両者に仕えるということは私たちはできません。それなぜならば、仕えるということは完全にその主人の支配のもとに立ち、完全にその主人に頼りきり、そのもののおかげによってだけ生きようとするということだからであります。神様と富との二人に頼りきるということはできないのであります。もし、まあ、二人の主人が異なったことを言えば、どちらかの意見に従わねばならず、どちらかの意見を切り捨てねばならないということが起こるのです。そうするとどちらかの主人にしか従えないのである。実際考えてみれば、富こそが自分を全てから解放してくれるものだ、幸せにするものだ、だから富が増えることに力を注ごうと、富こそ全て、富こそが全て、富こそが主人というふうになっている人は、もうそれは神様のことを見ていないでありましょう。それはもう想像してもわかるであります。その時人は富、お金、まあ、増やすことに頭も心もいっぱいになっており、神様の御心を考えるということはもうその時ありえないでありましょう。富を増やすこと、蓄えることが大事となっているのならば、富を貧しい人に施しなさいとそう言われるような、つまり富を、お金を手放しなさいと言われる神様など信頼できないというふうになるでありましょう。マタイによる福音書の19章16節以下、もうだいぶ後のところですけれども、たくさんの財産を持っていて、そこにはたくさんの財産を持っていて、良い行いもしっかりとしていた、まあ、そして神様を信じている青年が出てくる話があります。その青年がイエス様に対して永遠の命を得るためにはどうすればいいかということを尋ねて、そしてイエス様がその青年に対して、もし完全になりたいのなら持っているものを全て売って貧しい人に施しなさい、そして私に従いなさいというふうに言われました。イエス様にそのように言われた青年はどうしたかというと、悲しみながらイエス様のもとを離れて行きましたというふうに聖書に書いています。聖書には青年はたくさんの財産を持っていたから悲しみながら立ち去ったんだと、そういうふうに書いています。つまりこの青年は自分の財産を手放すことができなかったのであります。たくさんの富を地上に持っていたのです。青年は富を手放すことができず、手放さないだけでなく、イエス様に従って歩むこと、つまり神様に従って歩むことも同時に拒否していたので、手放さないということだけじゃなく、神様に従わない。それが一つとなっていた。手放すこと拒否、そして神様に従うことも拒否、というふうになっている。でここには、本日の6章24節の2人の主人に仕えることができないということの、具体的な姿が表されていると言えます。 で、この時この青年はこの財産が財産を全部失ってしまえば、今までの自分の努力、これを蓄えたこの努力で、また名声、まあ、それだけでなく、この財産がなくなってしまうことで、自分自身が今生きることができなくなってしまうんではないかという不安を覚えたのでありましょう。その恐れを感じることは、まあ、当たり前なことだというふうに言えます。私ももし今持っているものを全て手放したとする、手放した時のことを想像すると怖くなります。しかしその恐れのことを、まあ、よくよく、まあ、考える、よくよく見つめた時に、まあ、その私たちが忘れてしまっている、まあ、大事なことに、見つめた時にこそ忘れてしまっていた大事なことに、まあ、気づかされるのであります。それは富を与えてくださったのは神様であるということです。それ自分の手で手に入れたと思っているかもしれないけれども、それは富を与えてくださるのは神様だということ、それを忘れてしまって、富がなくなってしまえば自分の名誉、誇りだけでなく、まあ、生活することできないから、つまり命も危ないと私たちは考えます。でそのような考えの前提には、富が私たちの命を左右する、まあ、富じゃ分かりにくいのでお金にしましょう。お金がなくなると命が危ないと考える前提には、お金が自分を支えているという意識が私たちにはあるのであります。お金が自分たちの生活を支えているということは、まあ、現実としてあるでありましょう。しかしそのお金も、まあ、お金だけではなく、食べ物、住むところ、衣服などを与え、それらが私たちを支えるものとして、また価値あるものにしてくださっているというのは神様なのであります。それ極端なことを今から言いますけれども、神様がこの世界を守っておられなければ、お金があっても意味がないのであります。もしノアの洪水の時のように、全世界が一瞬で世界で一番高い山をもう覆う海になってしまえば、その時お金があったってどうにもならないし、お金自体に価値はなくなるのであります。お金は世界が存在し守られており、もうちょっと詳しく言うと、国家が秩序を持って安定していることが前提となるのであります。地上の富自体が神様の守り、秩序のうちに整えられていなければ、お金は何の価値もないのであります。富が自分の命を左右するのではなくて、本当は神様が私たちの命を握っていると言っても過言ではないのであります。つまり神様は富をも支配されておられる方だということであります。先ほど挙げましたたくさんの財産を持っていた青年は、富を主人にしていますと公言しているような人ではありませんでした。そうではなくて、父なる神様の言葉を大切にして生きようとしていた青年でありました。しかしこの青年も富を失う恐怖に負けてしまいました。また富を手放しても神様が助けてくださる、また与えてくださるんだという信頼を持つことができなかったのであります。富こそが自分を支えていると公言はしていなくても、心の底では富に頼りきっていたのであります。本日イエス様は自分の富に頼るのではなくて、神様に頼りなさいということを私たちに言われているのである。それを通してイエス様は、あなたの今手に入れている手元にある富というのは全て神様が与えてくださったものであるということを私たちに伝えたいのであります。イエス様はその2点を指摘することで、私たちの本当の主人である方を指し示してくださっているのであります。私たちの本当の主人、まあ、一人しかいない唯一の主人は神様なのです。私たちが富を主人としないということは、これ富を一切放棄するということではありません。これは言っておきます。私たちは富をある程度持ちます。お金もある程度持ちます。それは私たちがこの世で生きるためです。そのために必要な分を神様から与えられているのであります。富を持つことと富に使えるということは違うということを覚えていてください。イエス様は富を全て放棄しなさいと言われているのではなくて、富に頼り切って、 富に命を預け生きることをやめなさいと今日言われているのであります。もう一度最後に神様と富のことを考えてみたいと思います。富は自分をあらゆるロープから解放してくれるものだ、富は自分を経済的な不安から解放してくれるものだと私たちはまあそうちょっと考えていたと思います。確かに富にはそのような力があるでありましょう。時に私たちはそのような富の力を見て、お金の力を見て、富があらゆるものから解放してくれると勘違いすることがあります。しかしその富をあらゆるものから解放し、その富はあらゆるものから自分を解放してくれるというわけではありません。その、一番の例、それは富はお金は死の問題を解決できません。自分が死ぬという、大問題、この問題に対して、自分を死から解放するということに富は何にも答えてくれないのであります。いくら経済的な不安が今なくなっても死という不安は消えないのであります。突然自分の命が奪われるかもしれないということに関して富は何にも解決することができないのです。ルカによる福音書12章の15節でイエス様は、あり余るほどのものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないと、そういうふうに言われています。その時にイエス様が語られた例え話はこのようなものでした。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまえ、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして安心して食べたり飲んだりして楽しめ。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのか、とそういうふうに言われた。この例え話をイエス様はされました。この例えに出てくる人は、蔵を作らねば入らないほどの莫大な富を得ました。そしてもう好きなだけ休んで、好きなだけ飲んだり食べたりして楽しんだりできるほどになったのである。これは私たちの考える経済的な不安から解き放たれている状態と言えるでしょう。そして労働から解き放たれている状態というふうに言えるでありましょう。しかしここでイエス様が指摘されているのは、この人の命に関することです。この財産を蓄えた人は自分の命に関することは全く考えていませんでした。イエス様はこの例えを通して、あなたがどれほど富を蓄えても命に関することはどうにもできない、むしろ命の問題を前にして、富がいくらあるかということは何の意味もないということを教えてくださっています。そして誰こそ頼るべきかということもここで示してくださっています。でこの例えを聞くと、私たちの地上の財産富というのはいかに虚しいものであるかということを痛感させられるのであります。明日命を失うのならば、私たちの持っている富は、ただのお荷物にしかならない、お荷物というところから無意味なものにしかならない。食べ物がたくさんあっても、お金がたくさんあっても意味がありません。ですから私たちの本当に見つめるべき問題というのは死の問題なのであります。死が私たちの全てを支配していると言っても過言ではない、人の人生を支配していると言っても過言ではないのである。私たちの富も死の前では無意味なのであります。だから私たちが最も恐れるべきことは、富を今失うということや職を失うということでもなく、そしてそういうことではなくて、本当は自分の命を失うことであるはずなのであります。その死に対して富という主人は、何度も言いますけど、何もしてくれないのであります。してくれないというよりは何もできないという方が正しいでありましょう。むしろ富という主人は命の問題や死の問題のことから目を背けさせる力を持っています。私たちは地上に富がたくさんあるとき、自分にお金がいっぱいあるとき、今 富によって解放されている、お金によって解放されている、満たされている、だから何にも問題がない。問題となるのはこの富がなくなるときだけだ。だからなくならないように気をつけようと、そういうふうに思います。でそのように富があるとき、私たちは命のことであったり死のことをもう考えなくなる、目を背けるのである。富という主人は人に対して富による労苦からの解放という、そういう旨みを与え、満足させる、そういうふうにするんですね。それで奴隷状態にする。一方で、まあ、その富を維持していくことに集中させる、自分に使えさせるということに集中させる、そして一番の問題の命の問題から目をそらさせるということをする。これが富が実はサタンだというふうに言われていることなんですね。マモンと言われているサタンの、方法なんですね。そういう富は、まあ、サタンだというふうにも言われている。私たちが、まあ、逃れることのできない死の問題、それを解決してくださるのは神様であります。神様という主人だけであります。神様はイエス様の復活という出来事を通して、もう死に対して私は勝てる、まあ、勝ったのだ、勝利できるということを示してくださっています。そして神様はイエス様を復活させたように、私たちの死にも勝利され、私たちをも復活させてくださるということも約束してくださっています。そして復活させた命は、まあ、永遠の命であるということもイエス様において示されました。その復活と永遠の命を与えてくださると神様は、まあ、聖書を通して私たちに言われています。そこには区別はなく、どのような人にもその復活と永遠の命は差し出されています。しかしそれらの復活と永遠の命を受け取る者は神様と向き合わねばならないのであります。神様にそっぽ向きながらそれを受け取ることはできないのであります。神様と向き合うということは神様を見つめるということです。それは神様を主人として見つめるということです。他のものを主人としない。死ぬしかなかった私たちを助けてくださる主人、死から解放してくださる頼るべき主人として私たちは見つめなければならないのであります。復活と永遠の命は神様と向き合って神様を主人として生きる者に与えられるのであります。神様はもうすでに私たちを選んで、すでに神様のものとして買い取ってくださっています。今日イエス様は一人の主人にしか従っていくことはできないと言われています。つまり神様か富か、どちらかしか主人にはできないというふうに言われています。今私たちに生活を、今私たちに富を与えて生活を支えてくださっている方はどなたか、そしてまた私たちの究極的な問題である死を解決してくださる方はどなたか、神様しかおられません。神様か富か、イエス様が見つめておられるのはただ父なる神様だけです。私たちも見つめたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、富か神かと、主イエスは私たちにはっきりと、あなたはどちらに従っていくのか、それを提示されておられます。そして主イエスを通して死に打ち勝ち、誠に平安を与えられて、まだ誠に慰めと恵みとを与えてくださる方をまた見つめよう、その方にこそ従っているのだということを今日また新たにしてくださいましたことを感謝いたします。今主イエスと一緒に、主イエスが見つめておられるあなたを、あなただけを見つめることができますよ。ここにいますすべてのものを、その目をあなたに向けさせてくださいますようにお願いいたします。今まで生活や今の苦しみや、また働きに目を向けていた、その目を父なる神様に向けさせてください。心を神様に向けさせてくださいますようにお願いいたします。今私たちすべてを悔い改めさせて立ち返らせてくださいますように。 今日この言葉を与えてくださいました、あなたに感謝いたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。
アーメン。